喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。お体に支障のない方はご起立ください。賛詠の28番をもって神様を賛美いたします。ご着席ください。最初に三好先生にお祈りを捧げていただきます。
お祈りをいたします。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。あなたは天地万物をお作りくださり、すべてのものをすべ収めていらっしゃいます。あなたの一人子イエス・キリストを通して私たちを憐れみ、この方がを通して救いを成し遂げてくださり、私たちを救ってくださっていることを心から感謝いたします。あなたが私たち一人一人の名前を呼んで招いていてくださり、あなたの御前に導いていてくださる恵みを感謝します。インターネットで礼拝に参加しておられる方々もあります。お一人お一人の覚えてくださり、一人一人をあなたの前に導いてください。あなたの前に捧げますこの祈り、賛美、礼拝をあなたが祝福しお導きください。恵み深い主よ、あなたは私たちに多くの恵みと祝福を与えていてくださいます。さまざまな災いや危険から私たちを守り、健康を与えくださり、私たちのそれぞれの営みを働きをお支えくださって助け導いていてくださることを感謝いたします。一週間の歩みを振り返りますときに、私たちは一週間前にあなたから励まされて旅立ち歩んできた中に、本当にあなたを覚えて、またあなたにお頼りして、あなたを仰ぎながら生活していただろうか、行動していただろうか、言葉を発してだろうかと思うところの恥ずかしさや申し訳なさや、あるいは罪深さを覚えております。神様、どこか人に対して傷つけるような、あるいは人と共に生きることの中の難しさを感じながら、いろいろと問題を起こしてしまったのではないかということを思って、あなたの前に悔い改めるものであります。せっかくあなたから愛をいただき、あなたから守っていただいているのに、あなたの道からそれがちな私たちをどうぞ憐れんでください。主イエスキリストの十字架のお苦しみと許しを今思います。あなたの深い憐れみによって、あなたの御前にどうぞ私たちをお導きくださり、あなたの憐れみと許しの中に私たちを包んでください。一人子イエス様の十字架のあがないと取りなしによって、どうぞ私たちをあなたの前へと、あなたのそばへとお救いくださいますことをお願いいたします。どうか今私たちに あなたのお言葉を聞かせてください。私たちが本当にこの揺れ動きやすくて、本当に、いろんな不安や恐れを感じる私たちに、あなたの命の言葉を聞かせてください。聖霊の導きを与えて、私たちの心が開かれて、あなたの御言葉を悟り、あなたを信じて、あなたにお従いすることができますように、主を導いてください。あなたは私たちの教会を祈りの家としてお建てくださり、私たちをそこに連なるものとしていてくださいます。私たちは一人で恐れがあったり、お互いがあったり、祈れないとき、共に祈ってくれる兄弟姉妹が与えられていることを感謝です。神様、次週私たちの教会の総会を開こうと思っています。この過ぎる一年の間にあなたからいただいた恵み、祝福を今一度覚え、またその中に困難は特にコロナの感染もあって、いろんな意味で礼拝も守られない状況もあった中に、必死してきた礼拝のこともあります。一つ一つの恵みに感謝し、また迎えます一年、あなたを見上げて共に歩む歩みを、共に働くことができるようにと、どうぞ導きを切に願います。神様、私たち一人一人を祝して育て、励まし、用いてください。教会につながるお一人お一人の健康をどうぞ顧みてください。体の弱さを覚えているものがあります。あなたの癒しを与えてください。いつもあなたが共にいてくださって、支えてくださって、弱さの中にもあなたの平安、慰めの中に包んでください。今まだ感染が改善してない状況もあります。神様、どうか憐れんでくださって、私たちがあなたを見上げて支え合うことができますように、どうぞ神様、この事態の中にもあなたをあがさせてください。教会学校の子どもたちを助け守ってください。今日も教会学校を持つことができました。子どもたちの心の中に自分を作ってくださった神様を知り、神様の愛を知り、あなたを信じる信仰へと励まし、導いてください。教会員の方々の家族の子どもたちも、また私たちの身近にある子どもたちも守ってください。イエス様、あなたは子どもたちを招いてくださいます。あなたの恵みの中に彼らを包み、祝福してください。松山のぞみ幼稚園の子どもたちも顧みてください。今、子どもたちが、このもうすぐ6月を迎える、だんだん暑くなる中に、子どもたちが守られ、希望を持って歩もうとしています。神様、どうか先生方の健康を祝して、その働きをお支えください。私たちの教会だけではなく、市内の諸教会を、神様、四国各地の教会を祝福してください。あなたを見上げて礼拝を捧げています。立てられた説教者を通して御言葉をお語りください。礼拝を祝福してください。また今週は私たちのアランス教団の教会教団年会も開かれようとしています。そのことの上にも神様、憐れんでくださり、一緒に集まり、本当に神様、あなたから託された使命をもう一度確認して、あなたの前に悔い改め、また新たな歩み出すことができるように、どうぞあなたが顧み助けてください。世界中で争いや戦争が続いています。どうかこれ以上犠牲が出ないように、神様、憐れんでください。戦いの無益なことを知って、どうか和解することができますように、早く終結させてください。今あなたを待ち望んでいます。あなたの御言葉を待ち望みます。どうぞこの礼拝のひとときを祝して導いてください。これは願いと祈りを、私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。
お体に支障のない方は、ご起立ください。主の祈りをいたします。 賛美歌の93-5Aにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。賛美をいたします。賛美歌の289番です。ご着席ください。今日のメッセージの聖書の箇所を朗読いたします。今日はフィリピの信徒への手紙2章の6節から11節、新約聖書の363ページ、フィリピの信徒への手紙2章の6節から11節までお読みいたします。新約聖書の363ページの上の段です。6節、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、 人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。アーメン。聖書の箇所は以上です。今日は、三好先生よりキリストのへりくだりと題してメッセージを取り継いでいただきます。
教会では交わりましょうとかですね、交わりって大切ですよねという言葉が言われます。その通り、教会では交わりはとても大事です。交わりたいと思います。ところでですね、交わりって一体何なのか、ギリシャ語では交わりのことをコイノニアと言います。でコイノニアということは、お互いが何かを共通のものを持っているということなんですね。ある共通のものを分かち合うということです。例えば喜びを共に分かち合う、あるいは悲しみを共に共有するときにもこのコイノニアが用いられます。霊的なもの、信仰を共通に持って結びつく場合にもこの言葉は用いられます。私たちはイエス様を共に覚えて共有するときにこう用いたいと思っているわけです。私たちこうイエス様を信じる者同士が信仰を語り合ったり、共に祈り合ったり、信仰を励まし合うということです。神様を覚えて神様を中心としてした信仰の交わりをするということです。で、この交わりを持つということは本当にですね、私たちの信仰を励ましてくれる大切なものであります。ですからというか、だからこそというか、共に励まし合って信仰の交わりをする、共に生き心を一つにして生きるっていうことが大切でありますから、何が大切なのかということがですね、今このフィリピの教会の兄弟姉妹たちに語っているこのパウロの言葉を、今学ぼうとしているわけです。まあ、すでに2回学びました。そこで学んできたことは、大切なこと2つ。1つは、神様から与えられた神様の恵みを覚えて、その恵みに生かされるということであります。つまりイエス・キリストが与えてくださる慰め、神様の愛の慰め、聖霊の交わりという上の方から、神様の方から私たちに注いでくださる恵みを一緒に見つめて、共に生きましょう、共に励まし合いましょうということが大事だということをまず一つ見ました。で、二つ目は、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考えるということであります。まあ、このへりくだるっていうことが、世の中一般のへりくだるというと、なんか腰を低くするとか、あるいは、相手にこう譲っていくというか、このとにかく身を低くするという意味合いが強いですけれども、こう聖書が、あるいはパウロが私たちに伝えているのは、神様の前で自分がどんなものであるかを考えるということです。自分が神様によって作られ、神様の恵みを受けて愛を受けている存在と信じることです。しかも私たちは神様の前に、神様に背いて、自分勝手なことをしてしまいやすいものでありますけれども、そんなものが神様から恵みをいただき、 神様によって救っていただいています。そのことが分かってくるときに、私だけではなくて私の隣にいる人も、そばにいる人も、ちょっと苦手な人も、そういうなかなかこう難しい人と分かっていたとしても、その人も自分よりも優れたものとすることができるように導かれるということであります。そして五節では、互いにこのことを心がけなさい、それはキリストイエスにも見られることですとあります。私たちが互いに心がけるべきことは何かというと、今まで見てきたへりくだって、互いに相手を自分より優れたものと考えるということでありますけれども、つまり神様の前に自分がどんなものであるかを考え、神様から愛されていることを信じて、相手の方も同じように神様の恵みの中に愛されるということを認めて尊重し合うように心がけていきたいということなんですけれども、この心がけをいざ私たちが生活の中で、実際生活で実行しようとするとき、どうしたらいいか。それがパウロが今日言うべきことであります。それはもうすでにイエス様がしていらっしゃる。イエス・キリストがもうすでにへりくだって私たちにその姿を見せてくださっている。そのキリストの姿を見なさい。このキリストの姿から学びなさいということが、今日のところであります。今日とは来週見ることなんですけども、でそれは何かというと、今日、司会者に読んでいただいた6節から11節に書いてある言葉です。これは、キリスト賛歌、キリストを賛美する言葉だと言われます。パウロの活躍していた時代、初代教会において礼拝で用いられていた賛美歌です。信仰の告白です。ここにイエス・キリストは何をなさったのかが記されています。前半の6節から8節まででは、神の御子がご自身を私たちと同じ人間のところにまで低くなって、十字架の死をご自分の身に負ってくださったことが書かれてあります。そして後半の9節から11節では、その十字架の死まで身を低くされたイエス・キリストが神によって高められて栄光をお受けになったということが記されています。この出来事によって、キリストのなさった御業によって私たちは教えられ、励まされ、救っていただいているということであります。このイエス・キリストが表してくださった救いの現実に目を留めて、ここに立ち返ること、このような現実の中に自分が生かされているんだということに覚えていくことこそが、パウロがフィリピの教会の人たちに、そして私たちに伝えていることであります。この伝えられているキリストが私たちのために何をしてくださったか、そのところに目を留めることこそが、私たちが私たちとして神様を信じる者として立つべき、土台というか、そういうところなんであります。で、今日はその前半の6節から8節にあるイエス・キリストがへりくだって自分を犠牲にして私たちの救いを成し遂げられたということに注目したいと思います。このキリストを賛美する言葉の始まりが、キリストはもともとどういうお方であったかが記されています。6節に、キリストは神の身分でありながらとあります。神様の身分。他の聖書の訳では、神の形という言い方で言い表されています。神の形といっても、外側というか外面的な姿や形やその容姿ということではありませんで、中身、内容、本質を含んだ言い方です。本質においてキリストは神の形であられたんだというふうに記されています。このお方は 神と等しくあることを固守しようとは思わずという言い方がありますけれども、この方は神と等しい方であられたんであります。そのお方が、誠の神の神である方が、ご自分が神と等しいことを固守しようとは思われなかった。ヨハネの福音書の1章の18節にこういう言い方があります。父の懐にいる一人子である神、このお方が神を示されたのであるとあります。このキリストが神の地位とか神の立場とか神の身分に固執しようとはされなかった。その身分を自分のものだと主張して誇示して手放すまいと考えないで、人となって私たちと同じ世界に降りてきてくださったんだということであります。私たちはこのクリスマスをお祝いしますけれども、それは何をお祝いしているかというと、神様が人となって来てくださった、マリアを通して馬小屋にお生まれくださった、そして解剖家の中に、本当にこう汚い、本当に貧しいその場所に神様の一人子が生まれくださったことをお祝いしていますけど、まさにそういうことなんですね。で、このキリストが人となってくださったことは何を表しているかというと、へりくだりなんです。キリストがへりくだってくださった。パウロはそのことを、自分を無にしてしもべの身分となり、人間と同じようになられました、人間の姿で現れたと表しています。この自分を無にしてという言い方なんですけれども、この昨日も辞書を調べたり、この言語を調べたりすると、これはね、自分を空にする、自分を空っぽにするという言い方です。つまり保存していたものを放棄する、例えて言うならば、ある入れ物の中に入ったものを全部外に注ぎ出す、空っぽになるまで注ぎ出してしまう。キリストは自分を空にしたということは、自分という器の中にある神と等しいものを取り出して空っぽにし、その空っぽの器の中に今度は新しく人間と等しいものを取り入れて、誠の人となってくださった。しかもこの神の子は一時的にちょっとの間だけ人間の姿をとって、いわば仮の姿でこの世においでになったということではありません。神の御子キリストは完全な意味で人としてこの世に降りてきてくださいました。マリアという女性からお生まれくださったことを通して、人間の本当に朽ちていく、あるいは壊れやすい、そういう肉体をご自分の肉体として受け入れられました。そして事実、十字架の上で人と同じように死を迎えられました。そこに誠の人間としての姿があります。ですから、同じ事柄を他の聖書の言葉で別の表現を借りて使って見てみるならば、例えて言えば、このコリント信徒の手紙の第2の8章の9節にこういう言葉があります。主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられたという言葉があります。自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じようになられた出来事を伝えている言葉です。豊かであった主、私たちのために貧しくなられました。豊かであるということを通して、神様と等しいお方でいらっしゃったことを意味しています。そして貧しくなられたということは、しもべの身分になり、人間と同じようになられたのです。で、この御言葉、実は後半がありまして、このキリストの貧しさを通して、ちょっと今読みますけれども、そこに後半はこう、
それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのですとあります。ですから目的があるわけですね。キリストが人となって本当に貧しくなって本当に私たちと同じようになってくださったのは、その貧しさ、そのへりくだりのを通して私たちを豊かにするためであるということであります。キリストは八節にはへりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でしたとあります。このへりくだってという言い方は別の翻訳、聖書翻訳では自らを低くしという言い方になっています。このキリストイエス様は人間となってへりくだって十字架の死にまで従順であられたということ、そのことを通して自らを低くしへりくだったという意味を示しています。それはイエス様というお方のおいて十字架の死に至るまで従順であられた。それは徹底して神様の御旨に従って行かれたということであります。キリストは十字架の死にまで従われました。十字架の死というのは十字架による処刑です。極悪人が裁かれるための処刑道具です。あのむごい十字架刑によってキリストは処刑されました。最後の最後まで何としてでも私たち人間を救おうとされる神様の御旨に従い、神様の救いが表されるためにキリストは私たちの罪を背負って神様の裁きを身に引き受けて死んでくださいました。ペテロの手紙第一の2章の24節なんですけど、ちょっと開いてみたいと思うんです。新約聖書の431ページのペテロの手紙の1の2章の24節ですけれども、これはページでいくと431ページになりますけれども、そこを読ませていただきます。ペテロの手紙第1の2章の24節。ですか。ペテロの手紙第1の2章の24節。そこに、そしてという言葉から始まりますけれども、そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。キリストが十字架にかかって神様の裁きを私たちの身代わりによって引き受けて裁かれて死なれたことによって、私たちは何をしていただいたかというと、癒されたとあるんです。この癒されたというか、病気が癒されるという意味だけではなくて、私たちが本当に罪許されたという内容です。そのためにご自分のすべてを捧げてくださいました。ご自分とは全く関わりのない罪人として死なれたわけであります。このキリストが捧げられた御業によって、神は私たちを救ってくださいました。この救いを私たちは私たちのためになさった恵みとして信じ受け入れるべきであります。神様の御子、キリストイエスご自身がへりくだって人となって、十字架の死にまで従って救いを成し遂げてくださいました。この救いを自分のものとして生きよということであります。このキリストイエスが私たちに示していてくださるへりくだり、十字架のあがないの恵みを私たちが受け取って、そこに表された命、許し救いを私たちが支えとして生きるようにということであります。キリストイエスはへりくだって十字架において救いを成し遂げてくださった。その救いを私たち受けるときに、私たちは命をいただきます。力をいただきます。このお方は、私たちのきれいなところとか、私たちが何か、ああ、ここは、この場所だけはイエス様が来てくださったら構わないというところに来ていただいたわけではありません。まあそういうお方だったら、
よそよそいお客様でしかないわけですけども、どちらかというと私たちからすれば、まああんまりお見せしたくない、あるいはどっちかというと隠してしまいたい、そういうところに私たちの醜いところ、汚れているところ、傷ついているところにまで来てくださって、私たちを受け入れて私たちを裁くのではなく、私たちを愛して私たちの代わりとなって死んでくださいました。その許しの中に私たちは生かしていただいています。このキリストのようにへり下ってしもべとして私たちが生きるということはとてもできませんけれども、このキリストがこんな私たちと共にいて、私たちを励まし、私たちを救い、私たちを愛して、私たちを守って導いていてくださる、その私たちを愛してくださるこのキリストのお心を私たちの心として、このお方を私の思いとして仕えていくようにとキリストは願っておられるわけであります。まあ、私たちが置かれていますこの私たちの現実の教会であったり、私たちの家庭であったり、私たちの社会であったり、そういうところを私たちが見つめていくとどうでしょうか。私たちはお互いに、ああ共に生きるべきです、共に支えましょうと口で言うことは簡単ですけども、現実としてお互い違います。そして弱さがあります。だけども見つめるべきところは、今回私たちに示されていることは違うんだけども、神様によって作っていただいたお互い、そしてしかも罪を犯して罪人となって神様から離れて自分勝手に生きているものなんだけど、そんな私たちをこの神様という方は、この私たちを裁くんではなくて、この方を通して救って私たちを神様の前に生きるように導いていてくださる。お互い弱いものなんですけども、このお方の表されたへりくだり、本当に人間となって私たちの間に住んで私たちを受け入れてくださった、そのお方に頼って私たちは頼っていくべきだということであります。このお方にこそ私たちは支えられていくならば、私たちもへりくだる心をいただいて、他の人のことを考えたり、他の人を優れたものとして認めることを通して、私たちが置かれている場所、この教会という中で私たちは共に生きる、共に支え合う、そういう行動の中に生かされていきたいと願います。そうできるようにキリストはへりくだって私たちのところに来てくださって、私たちを救ってくださいました。今も私たちを包んでいてくださいます。この恵みに包まれて支えられていく中で、私たちはこの信仰の歩みをできるところからさせていただけたらと心から願います。お祈りいたします。十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。恵み深い父なる神様、感謝いたします。イエス様が私たちのために成してくださった豊かな豊かな恵みを感謝いたします。私たちはそのあなたの与えてくださった豊かな憐れみと恵みによって、罪深いものでございますけれども、あなたによって許され、あなたの前に導いていただいています。あなたのものとされ、あなたの贖いの中に包んでいただいていることをもったいなく感謝いたします。そのあなたの恵みが私たちに注がれているということが
どうかよくわかるように、鈍い私たちをどうぞ目を開かせ、あなたがどんな大きなことをしてくださったかに目を留めさせてください。その恵みの中に生かされ、喜び、あなたを信じて、あなたの許しの中に、あなたのお支えの中に私たちを生かしてください。神様、私たちが使わせていただく場所は、決して安楽な、何でも心よくできる場所ばっかりではありません。どちらかというと難しい場所であると思います。そんな中にあなたが一緒にいてくださる。あなたが支えてくださる。あなたが導いてくださる。あなたの恵みの中に私たちを包んでくださって、あなたの愛の中に私たちを導き、どうかあなたの道の中、進む中に私たちを巻き込んで、私たちを押し出して、私たちもへりくだりの道に進んでいくことができますように、あなたの導きと助けをお与えください。一人一人の歩みの中に主よあなたがいてください。この祈りを私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。
お体に支障のない方はご起立ください。賛美をいたします。513番をもって十字架のイエス様を褒めたたえましょう。